今日のね、ラジオで、まあ、30歳最後のね、放送となるわけなんですけど、まあ、誕生日がね、近いということで、家族でね、飯を食いに行くことになってさ。で、まあ、うちのね、家族はみんな、誕生日が近くてさ、母親が10月でさ、俺と父親が11月なのね。で、まあ、そんなんだからさ、近いから、まあ、合同誕生日会的なね、そんな飯会だったんだけどさ。で、当日ね、駅前でちょっと待ち合わせしてさ。で、まあ、時間も早かったの。17時に集合とかだったから、まあ、早いなとか思いつつもさ。で、すぐにね、飯行くのかなとか思ったんだけど、母親がね、ちょっと靴を買うから、付き合ってくれと、言うわけよ。まあ、母親、父親、俺の3人ですよ。僕も一人っ子ですからね。これもきついなとか思いつつもね、歩いてさ。で、靴屋は一応 ABC マートなんだけどさ。で、靴屋にね、移動してるときに、まあ、なんか母親が言うわけよ。2足買うと、今割引になるキャンペーンやってると。だから、ね、何か好きなの選んでね、いいよって買ってあげるよって言うわけ。で、これはさ、これはね、なんかその、誕生日ね、おめでとうってね、まあ、誕生日おめでとう、プレゼントに何か好きなの買っていいよっていうね、風に、ちょっと改まって、言うとさ、俺がそういうのちょっと苦手なのね。母親も父親もまあ知ってるから、まあね、私が買うついでによかったらどうぞ的なね、そういうアプローチでさ、なんか、ね、もう、わかってるからね、親はね。そういう風にして、こうやってもうプレゼントしようとしてくれてるのはね、ほんとよくわかって。なんか申し訳ねえなとか思いつつもさ、ね、そんな回りくどいことさせちゃってみたいな。で、まあ、そんな思いながらね、靴屋に向かったんですけど。で、そこがさ、まあ普通結構 ABC マートって、普通に路面店とかでさ、で、その1店舗だけでドンって構えてたりするけどさ、たまたまそこ母親が行こうとしてたところがさ、女性の、そのお店がいっぱい入ってるテナントの奥の方に構えてるね、ABC マートで。だからもうそこを通り抜けないといけないからさ、もうガクブルなわけよ。ね。まあ俺一人だってガクブルだし、で、それがさらに家族で行ってるって。で、家族っつったってさ、俺もう31だからね。そろそろ。31歳と、母親も50半ばと父親も60半ばぐらいだからさ。そんな3人組で、もうそんなところ歩いてる時点でガクブルなわけじゃん。で、きついなとか思いつつさ、で、まあ、靴屋ついてさ、で、何か好きなのあったらね、言ってねってわけ。ね。でもさ、もう急にそんな靴を選べって言われてもさ、何を選んでか全然わかんないわけよ。で、基本的にさ、買い物って、なんつうの、事前にチェックとかさ、してさ、で、気に入ったものがあればさ、まあ、それをね、ネットで買うとか、で、実際店舗行って買うとかさ、そういうスタンスでいつもね、買い物してますから、もう、その日でその場ですぐになんかいいのあったら買えっていう、そういうのちょっと難しいわけ。で、例えばこれがさ、俺の好きな、なんだろう、ゲームとかさ、そういうちょっと家電とかね、そういうんだったらまだね、あ、前からこういうの欲しかったんだよなとかって、リストアップされてるわけだからさ、そしたらいくらでも買えるんだけど、靴とかさ、そういうおしゃれ寄りのものってさ、ほんとわかんないわけよ。わかんなくはないけど、欲しいものは欲しくてあるったりはするんだけどさ、別にそういうタイミングでもなくてね、全くこういうのが欲しいとかっていうのもなくてさ、やべえと思って、全然わかんねえ、欲しいのねえ、みたいな。やべえってなって。これやばいなと思ってさ、で、ほんと何もピンとくるのがなくてさ、で、店の中をずっとぐるぐる回ってるわけ。で、まあ、こういうおしゃれ寄りの店はさ、別に服屋だけじゃなくてね、もう靴屋だって、もう俺にとってはちょっともう居心地が悪いわけよ。ほんと。だからもうそんなところぐるぐる回ってさ、もう変な汗出てくるしさ。で、結局さ、もう、何にも、めぼしいのはなくて。まあ、いっぱいあるんだよ、そりゃ。あるんだけど、なんかその時引っかかるのがなくてさ。で、母親がさ、何かいいのあった決まったなんて言われてさ、ね、プレゼントしてあげる気満々だからさ。でもさ、いや、特にないわって言うわけじゃん。ね、もう僕もそういうところよ、ダメな人間ですから、ね。そしたらさ、やっぱりさ、母親がちょっと残念そうな顔すんだよね。 その、私の、ね、あの、私が靴買うのと一緒にね、あの、よかったら買ってあげるよっていう、スタンスの、ね、あの、お礼のアプローチだったけど、やっぱし、ちゃんとね、誕生日だからプレゼントあげたいなってところでさ、ね、それでわざわざ、早く集まって、飯食う前に、ね、靴屋行ってみたいな話なのにさ、サプライズですよ。なのに、俺と来たら、ね、31歳にもなるのに、もうあんまよくわかんねえや、みたいな、特にないからいいわ、みたいな言っちゃってさ、ほんとこういう時さ、なんでも適当なものをね、いいから、もう選んで買えばさ、それでいいのにね、ほんとにそれするだけで、まあ俺も別に、そんな、なんていうの、絶対気に入ったやつじゃなきゃっていう話でもないじゃん。多少いいのはいっぱいあるからさ、それでも買ってさ、したらそれでさ、俺も靴買ってもらえて、母親もね、まあその誕生日プレゼントあげられて、でみんなが円満ってさ、ニコニコしてさ、ご飯行けるのにさ、そういうのはできねえっていうね、クソ不器用さね、本当にもう死にたくなってくるっていうね、ところで、いや本当ね、こういう物欲のなさっていうの、まあジャンルにもよるんだけどさ、こういうおしゃれジャンルのその物欲のなさにさ、まあ、自分でも落ち込んだりしてさ、やっぱ人間ね、多少なりともその欲を持っていないとね、本当いけないんだなってね、ちょっと思い知ったりしてさ、まあそんなね、あの楽しい誕生日パーティーね、まあ、これ序章ですけどね、これ喋りつつね、じゃあ今日も、やっていきたいと思います。童貞ネットアットネトラジ、改めまして、童貞ネットアットネトラジパーソナリティのパルです。こんばんは。まあそんなんだからさ、まあこれ序章ですよ。まだ飯屋にたどり着いてないですからね。でさ、まあ靴屋もしょうがないっつってね。で父親も俺がそういう性格なの知ってるから、てかもう俺の家族みんな俺がこういう性格なの知ってて、ねえちょっとまあ大変なね、あの感じになってますけど、で父親もちょっと助け舟ね出しつつさ、別にもう欲しいものがねないんだったらもうしょうがないからっつってさ、ちょっと助け舟出してくれたりしてさ。で、その後、まあ、母親だけね、靴買って。で、まあ、そこ、一応そういう、まあ、おしゃれビルよ。ね、おしゃれな、そういうテナントとかね、服屋とかいっぱい入ってるようなところでさ。で、父親もね、その後、なんか、服でも買ってやろうかっていうわけ。ちょっと待ってよと思って、もう俺、靴の時点でこんなになってんのに、服屋行ったらさ、もう無理って。っていう空気を俺が出していたから、父親も、ね、すぐ察して、ああ、でも服とかもすぐ選べないか、みたいなね、ことを言ってくれて、ああ、ちょっと服とかもちょっとすぐ選べないな、ってね。てか、服も靴もさ、ほんと、入れないから、普通。基本的にね。ユニクロだったら、いいよ。全然。1時間でも2時間でもいられるけど、服屋なんてさ、入って、さーっと見て、で、2、3分で出るっていうさ、ぐらいが限界なわけじゃん、基本的に。だそんなんだからさ、それを家族で行ったりとかしてさ、31歳の男がさ、服買ってもらうとかさ、どんな拷問だよと思ってさ。だから、まあ、服とかね、靴とかね、そういうの買ってもらわないでね。まあ、そのままね、飯屋行ったんですけど。だから、まあ、前もってね、そうやって言ってくれれば、まあ、ちょっとあれだったんだけど。だからね、そんなんで、だ早くね、集合したのは、そういうショッピングのためにね、1時間とか1時間半とかね、ショッピングした後でね、ご飯に行こうよっていうなんかプランだったらしいからさ、まあ30分ぐらいだよね、うん、30分そんなもんで、結局そのショッピングプランはね、もう崩壊してさ、でそのまま飯行くんだけどさ、まあ家族も3人だしさ、で集まるのもさ、本当にまあワンシーズンに1回集まらないよね、本当半年に1回ぐらいしか会ってご飯とか食べたりしないから、だから別にまあそういう時はね、多少なりとも豪勢と言ったらあれだけどさ、まあ多少いいものをね、食おうじゃないのって話になるから、で何がいいんだって、ね、なんか食いたいもんあるって言われるんだけどさ、いやそんなないんだよねと思って、別にだって 基本的に食べたいものって何って今パッと言われればさ、日高屋のさニラレバ定食なわけじゃん。そんな男にさ何食べたいとかって言われてもさ、いや別にみたいな、何でもいいんだけどみたいな、だ前回行ったところじゃなければいいかなみたいな話で、でじゃあどうしようか、中華にするかつって、それとも寿司にするかって、でフグにするかみたいな、なんか話になってさ、もうどれでもいいわと思って、もう普通にもうねえ、そんな多分一人でね食べるんだったらなんかこれ食べたいなあれ食べたいなって出るかもしれないんだけど、なんか別になんかね改まって何食べようかっていうと別にそういうんでもないしなと思ってさ、で何でもいいよっつってさ、でも結局まあ合同誕生日なわけなんだけどさ、父親母親俺のさ、でも結局親はさ子供を祝うための口実でそういう話もしてるわけだからさ、だから俺が食いたいものを食わせてあげたいというところがあるんだけどさ、俺もいつもこういうね欲のない人間ですから本当いけないと思って、本当ね、あの物欲も食欲もなんだろう人並みにねやっぱり持ってないとダメだよねと思って、でまあそこでね俺が悩んでもあれだから、まあ、中華だとねちょっと油っぽいともしかしたら次の日ねあの肝臓痛くてねあの背中痛くなっちゃう可能性があるから、じゃあ寿司かなっつって、最近寿司食ってねえしと思ってさ、で寿司屋行ってさ、でまあ寿司食ったりとかしてさ、まあ家族で喋りつつね、でちょっとさ、まあ、体調悪いわけよ、先々週ぐらいから2週間ぐらいも体調悪くてさ風邪ひいてて咳とかさ出ててさ、だから本当は親父としてはね一緒に酒でも飲みたかったんだろうけどさ、もうそこはね融通ききませんから、ノンアルコールビールっていうねことで、本当もう自分の好きなことをしてるときはねアルコール飲むんですけど、あのこの間のポッドキャストアワード2011とかのね懇親会とかではね、まあ酒飲んでしまったんですけど、あれ飲んでやっぱし悪化しましたからね、それに懲りてやっぱしね今回はノンアルコールビールかなってね、で寿司つまみながらさ、でまあ喋るわけなんだけどさ、なんかさ喋っててもさ、いや昔はね家族でそうやって暮らしてたわけだから、特に普通にさ日常を暮らして喋ってさ笑ってって感じだったんだけどさ、もう一人暮らしも長いわけよ、22とかからさ一人暮らししてるからさ、でもう9年とかでしょそろそろ、やっぱねどんどんね感情がなくなるっていうか、一人暮らししてるとなんかさ、だから結局一人暮らししてる人はわかると思うけど、誰ともね、まあ、仕事以外でね誰とも接点ってないじゃない、わかんないけどみんな友達とか彼女とかいるんだろうけど、まあ、一人のやつはねあんま接点ないしさ、そうするとさ基本的に家にいたりとかしてさ、でテレビとかパソコンとか見てさ、でじゃあテレビ見てる時ってさどうしてるって話だとさ、家族でテレビ見てたらさなんかこれこうだよねああだよねって話しながらわははでしょ、でもさ一人でさテレビ見てるとさ完全無表情じゃん、ずーっと無表情でテレビ見てパソコン見てっつって、でたまーに面白いねなんかニコニコ動画とかさそういう動画見たりとかしてさ、でたまにちょっとクスって笑ったりとかしてさ、そんなもんじゃん、もうねほんと感情を出す機会がねすっごい減るのよね、でこれに慣れちゃったりとかしてさ、でもう10年近くね一人で生きてるとほんとね感情が死んでくと思って、でこれまずいなと思ってさ、だからもうそういうこともね再認識するっていうね、そんな誕生日会だったんだけどさ、いや本当にめんどくさくなっちゃう全てが、人と一緒にね家族とはいえだよね、本当は別に一緒にいて普通に過ごすのが普通なんだけどさ、もう家族といることですらもうなんかなんだろうねちょっとしんどいというかね、だからやっぱし自分の好きに行動できないじゃん、ご飯とかも2時間とかかけてご飯とか別に食べたくないわけ、ご飯なんてiPhone とかで2ちゃんのまとめサイトを見ながらさ、で10分15分で食いたいわけよ、であとは好きなことしたいっていうさ、 そんなんなんだけどさ、そういうのもできないじゃん。で、なんか、よろしくないなと思ってね。このままだと、本当に、感情がね、なくなっちゃうと思ってね、もう今後はね、できる限り、人とね、ちょっと触れ合って生きていこうかなってね、本当にそう思ってさ、やっぱめんどくさいっていうのが、ね、一番多いのよ。その、自分の好きに動けないしさ、で、なんか、改まってね、いろいろとさ、なんか喋ったりとかさ、笑ったりとかしないといけないからさ、めんどくさいなとか思うんだけどさ、やっぱしないとね、よろしくないなと思って、だから一人暮らししてるね、このラジオ聞いてるね、みんなはね、もう一人の方が楽だろと思うけど、人と会って、で喋ったりとかね、やっぱした方がいいね、無理にでもね。週に、一回二回は、そういう、そのプライベートでね、仕事以外で、そういう機会をね、多分作んないと、危ない。本当に。まだ間に合うみんなね。なるべく早めにね、そういう風にして。で、外で会うのもいいけど、家で会った方がいいね、多分ね。自分のテリトリーに人を入れるっていうね、行為もね、たまにはしないとね、正直やばいと思うから。ま、お酒とか好きだったらさ、家飲みとかね、そういうのをした方がね、やっぱしいいんじゃないかなってね、痛感するよねっていうね。まあ、そんな、ね、ちょっと教訓だね。まあ、30代最後の、30代じゃない、30歳最後のね、ラジオということでね。まあ、そんな感じでね、今日もね、1時間やっていきたいと思いますからね、よろしくお願いいたします。あとね、なんかお便りとかあればね、お便りいただけたらと思いますのでね、お待ちしてます。お便りの方が、メールと、あと掲示板でお待ちしてます。掲示板の方は、童貞ネットとググっていただいて、で、ホームページありますから、そちらの掲示板、ラジオ用スレ、その3というね、ところから、メール、お便りいただけますか、あとはメールですね。メールアドレスが、radio@doutei.net、radio@doutei.net。こちらまで、お便りお待ちしております。童貞ネット、この番組は、ベルさんの提供でお送りいたします。童貞ネットアットネトラジということで、プチカンパっていうね、まあ募金的なものをねいただいたときはね、ちょっとこちらの提供を入れさせていただいてるんですけども、今日ねこうやってプチカンパいただいてるんでちょっとね、ご紹介したいと思います。ベルさんからですねいただきました。ポッドキャストアワード2011と懇親会は一緒に楽しめて、よかったです。早速ポッドキャストを始めたので童貞ネットで宣伝してくださいということでね、いただいております。こちらのポッドキャスト名がですね、とりあえずポッドキャスト配信してみたというね、タイトルのもので、一応アドレス言いますね。http://fddcddhdd.caesar.net、seesaa ですね。caesar.net っていうね、ことで、まあ、ググったら出てくるのかな。とりあえず、ポッドキャスト配信してみたというね、タイトルの、ポッドキャストということで。で、このね、ちょっと、ウェブマネーでね、こちらの方、いただいてるんですけども、ウェブマネーって登録がめんどくさすぎる。学歴以外の個人情報をすべて入れた気がするっていうね、コメントもいただいてますね。ありがとうございます、本当にね。こんなめんどくさいのにね、プチカンパいただいたということでありがとうございます。まあ、一緒にね、ポッドキャストアワード2011ね、一緒に行かせていただきましたベルさんなんですけどもね、早速、ポッドキャストをね、配信しているということでね、もう、こういうね、行動力。本当に行動力がね、素敵だなと思いますけどね。俺も行動力ないかんね、本当にね。見習っていきたいということでね。ありがとうございます。もしね、皆さんもよかったらね、こちらの方、聞いてみてください。で、プチカンパね、そういう、童貞ネットのね、方に、募金してあげてもいいよと、ね、いう人いたら、番組制作費にね、当てさせていただきたいと思いますので、ホームページの右上のところに、 プチカンパというね、ボタンがあるので、ちょっとそちら押していただいてね、あの、ウェブマネーなんかをね、ちょこちょこと、ね、いただけたらと思います。で、そこにね、なんかあの、宣伝したいこととかあったら一緒にね、コメントで入れていただければ、こうやってあの、ご紹介させていただきますのでね、よろしくお願いいたします。じゃあまあ、そんな感じでね、やっていくわけなんですけども。で、そうね、あとまあ、その、両親とのね、ご飯の話は、まあそんなもんなんだけどさ。まあ、で、父親からはね、あの、まあ服買ってやろうということだったんだけど、結局買えなかったから、まあお金をね、現金もらいましてね、なんか申し訳ねえなとか思ってさ。だからね、なんか買ったらね、その写メでもね、撮ってね、あの、こんなの買ったよってありがとうってね、返そうと思ってんだけど、まあ買うものは、ね、やっぱし天が、ね、フリップライト、の、フリップライトのシルキーホワイトっていうね、それ買おうかなとか思ってね。これ何って話になっちゃうんだけどさ、なんかの円柱の形してるけどこれ何みたいなね、感じで、で、これ買いましたみたいなね、送ろうかななんてね、思ってますけどね。まあ、そんなこんなでね、あと、あれだな、あの、ハゲてる、最近ね、どんどんハゲてくんですけど、このね、ハゲていってる状態を親に見せるのがね、しんどいっていうね。そういうのあります。だから、どんどん会いにくくなるっていうね。でもかといってさ、薄くなってきたんだったら、ね、スキンヘッドにしちゃいよとかって言う人いますけど、いや俺も考えてたよ。あの、みすぼらしいハゲにするぐらいだったら、ね、全部剃っちゃってスキンヘッドにしちゃった方が潔くていいじゃん、かっこいいじゃんってね。思うんだけどさ、で、俺もまあ、ヒゲとかで、もみあげとか伸ばしてますから、で、坊主、ヒゲ、もみあげだったら、結構イカつくてかっこいいじゃんとか思うんだけどさ。でも、やっぱさ、ね、半年前は一応髪の毛生えてた男かだよ。多少なりとも。それが急にさ、会ったらスキンヘッドになってるって。それ親どう思うのとか思うとさ、ちょっときついし。で、普通にさ、仕事もしてるわけだからさ、あれ昨日まで髪の毛生えてたのに急にスキンヘッドになってるみたいになるわけじゃん。それもきついなと思ってさ、やっぱなかなか踏み切れないよね。だから、まあ、親は難しいけど、まあそこはね、もう納得してもらって。で、職場は難しいから、なんていうの、まあ転職とかね、もしする機会があったら、仕事辞めてすぐにスキンヘッドとかにして、次もう、再就職。するときにはもうそのままスキンヘッドでね、面接も行って、で、もう新入社員としてね、ヒゲ、もみ、スキンヘッドの俺ですけどもってね、よろしくっつって、まあ頑張れるのかなってね。いや、ちょっと難しいな、やっぱしな、スキンヘッド難しいから、もう少しこのね、みすぼらしい感じのね、あのハゲをね、隠しつつね、でもすすけちゃってるけどっていうね、ほんとあの、ブラックマヨネーズ、小杉のようにね、なってきてますから、でもまあ頑張ってね、あの、どんどん、あの、隠してね、スタイリングのね、能力を上げていきたいと思いますけどもね。じゃあ、そんなんで、ちょっとね、お便りもいただいてるからね、読んでいきたいと思います。ラジオネーム、レロンレロンさん。いいお母さんだ。いくつになっても子供は子供なんでしょうね、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。いやー、本当に。もうほんと子供なんだよね。30、こうやって過ぎてもさ、で結局、なんだろう、周りの人はさ、みんな年相応になっていくわけよ。稼ぎもそうだし、ポジションもそうだし、あとその男女関係ね、結婚したりとか、下手すりゃ子供がいたりとかさ、どんどんどんどんさ、みんな大人になっていくのにさ、俺全く変わってないんだよね。むしろ退化してるよね。だからほんと、まあ、中高生とまで言わないけど、専門学生ぐらいのところで止まってるからさ、ずっとさ。だからやっぱし、本当に子供にしか見えないよね、と思って。だから、まあしょうがないんだけどさ。で、もう大体気使われちゃうって時点でね。まあ、全然大人扱いはね、されてないんですけどね。まあ、ちょっと親をね、少しでもね、親孝行したいなとは思うんだけどさ。もう俺も親孝行なんて、なかなかできないからね。まあ今できるかなっていうところは、その、なんていうの、家業を継ぐっていうのと、 あとはもう、まあ、結婚するなり、孫の顔を見せるっていうさ、まあ、そのぐらいしかできないよね。あとは多分ね、まあ、難しいかなと思うからさ、その辺なんとかね、まあ、両親が健在のうちにね、ちょっと実現してあげれたらなとは思うんだけどね。まあ、難しいよね。まあ、来年、その、家業を継ぐための資格試験とかね、受けようかと思ってるから、まあ、そういう専門学校とかね、そういう、まあ、スクールに、ね、行くことになったらね、まあ、何の資格だとかって話もしますけど。で、彼女も結婚も息子も娘もね、やっぱし難しいですからね。子供なんて、ね、孫なんて見せられないとは思うんだけど、まあ、近いうちね、ちょっとどうにかしないとっていうね。だって、もう31になるでしょ？ほんと、今年こそはさ、彼女作るとかさ、言ってたのにね、結局作れてないですからね。全然女と縁がないしっていうね。なんだこれはっていう、本当に浮いた話ねえぞっていうね、ところなんでね。31。ね、31になったら、浮いた話の一つでもね、ちょっと、作らないとまずいなと。まあ本当にね、浮いた話あったら、まあラジオじゃね、ちょっと喋らないかもしれないですけど、でも本当に今年は何もね、喋らないようにしようとかそういうのもなく、普通に浮いた話がないっていうね、ことですから、来年はね、みんなに内緒にね、できるような浮いた話をね、作れるようにね、頑張りたいなって思うんですけどね。あと、こちら、ラジオネーム、350番さん。感情を豊かにするためにもパルさん、クリスマスオフやりましょうってね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、クリスマスオフ。いやー、まあ、そうだよね、クリスマスで、このラジオもちょうど丸3年になるんだよね。クリスマスイブから始めたのかな？だから、そんな感じなんですけどね。まあ、クリスマスも忙しいですから、僕も。多分。ね。これ31歳になったら本気出すって話だから。そしたらクリスマスは、ね、彼女ができてて、で、クリスマス一緒に過ごしてるでしょ？で、どっかの、ね、高級ホテルで、ね、スイートを貸し切ってさ。で、なんか、フレンチでも食べた後にね、屋上にあるバーに行って、そんで、ね、もう、あとは朝までセックスですから。そういう、予定があるから、ちょっとクリスマスオフは難しいかな。ね、残念。ね、本当に、そんなん、もう 100% ないですけどね。まあ、そういうためにもね、予定分けとかないといけないっていうのがあるからね。まあ、クリスマスは、みんなね、もう童貞の人もね、童貞じゃない人もね、ちゃんと、もう彼女、ね、作って、で、もうこの日にね、みんなでセックスしましょう、本当にね。そうすると、ね、この日、受精してね、まあ、この日から、とつき10日、経ったあたりでね、子供、ね、出産ラッシュがありますからね。この辺に生まれたやつはね、みんな、ああ、もう、あいつはね、クリスマスの時にできた子なんだっていうね、みんなが思ってるからね、そういう目で見られてますからね。まあ、何月何日とは言いませんけどね。まあ、そんな感じ。で、あとラジオネーム、ガオガイガーさん。久々に生で聞いてます。この話、笑えないっすねってね、お便りいただきました。ありがとうございます。笑えないよ、本当に。途中で本当に、やっべえなと思ったもんね。親不幸だなとか思いつつさ、いや、ほんとね、感情っていうのはね、どんどん本当に出さないと死んでっちゃうから、これはね、ちゃんとしてった方がいいね。その、他人と一緒にいることを苦痛って思えるようになっちゃうぐらい一人になれちゃうと、例えば結婚とかって話になってもさ、やっぱそうやってね、女の子と一緒に暮らすわけじゃん。それが苦痛になっちゃうからさ。だからそういう意味では、本当は、まあ、ね、人間、大人になったらさ、実家から一人暮らしね、一人で生きるためにね、一人暮らしして、で、それで、ね、その段階を踏んでから結婚とかした方が、まあ、社会的にはね、人間的にも大きくなるからいいかなってずっと思ってたけど、でも逆に、もう実家暮らしから、そのまますぐに結婚して、一緒に暮らすとかっていう方が、もしかしたら、その、複数の人数で一緒に生活していくっていうね、ことが、まあ、継続するわけだからですね。そこで途切れないから、そういう意味ではね、そっちの方が、もしかしたらいいのかななんてね、 ちょっとね、思い直しちゃうって部分がね、ありますよね。ほんと。あと、ラジオネームベルさん。やっと始まった。時間通りに始まらないかと思ったよ。今週も生で聞いているよってね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、ちょっとね、遅れてしまいましたけどね。まあ、ちゃんとやりますよ。そんな、熱が出たってちゃんとやりますからね。ご安心くださいということでね、今日もね、ちゃんとやっていきますよ。あとは、ラジオネーム347番さん。先週のトーク面白かった。突然だけど、羊がいる水族館さんのラジオネームはめっちゃいいセンスしてると思う。しっくりくるハンドルネームやラジオネームってなかなか思いつかないもんだよな。パルさんの名前の由来って何ですかというね、お便りいただきましてありがとうございます。そう、羊がいる水族館さんっていうね、名前はね、センスいいよねっていうね、話が、やっぱしあると思うんですけど。で、俺の名前の由来ね、っていうのも、まあ、俺の、なんだろう、名前、ね、名字と名前がありますけど、名前の方の、ね、いくつかそういうのね、文字をちょっと、いじったりとかして、そっから取って、パルっていう話なんでね。まあ、大体、そんなもんですよ、人間なんでね。自分の名前が、まあ、由来というかね、話で。まあ、そんなんでね、もうパルとずっと言ってますけどね。もう31にもなると、パルっていうね、名前も恥ずかしくなってきますけどね。まあ、やってきますよ。40になっても50になってもパルですよ。ね、恥ずかしい。ちょっとね、おじいちゃんになってもね、パルおじいちゃんってなるわけだからね。恥ずかしいっていうね、ところですね。ありがとうございます。あとラジオネーム。ガオガイガーさん。ご両親は髪ふさふさなんですかというね、お便りいただきました。ありがとうございます。M 字です。完全に。もう俺が幼稚園の頃の、その父親の似顔絵とか描いたのを覚えてるんだけど、もう完全に M 字に描いてた。田崎真也みたいな髪型になってたからね。M になってて。で、髭が濃いからさ、うちの親父。もう、M 字と、もう髭彫刻描いてて、てんてんてんてんてんてんって、髭剃ってんだけどね。もう、濃いからさ、全部口の周り点の黒いの描いてさ。でもあれってさ、ちょっと残酷だよねって、今思うとさ、ちょっとね、そんな風に思ったりするんですけど。だって、もう、いやまあ自分でもね、親父も分かってるとは思うけど、やっぱ今こうやってね、俺が M 字で、みたいなさ、悩んでるってことは親父もやっぱし悩んでたと思うんだよね。だってちゃんと育毛剤とか使ってたからさ。そんな中さ、子供はさ、目に見えたまんま描いちゃうからさ、もう超 M 字に描いてさ、髭棒、なんかもう点々いっぱい描いてさ、髭濃くしてさ、いや、ごめんとか思うけどね。ただもう俺も子供ができてね、似顔絵描いたんだって言ってね、渡されたら、多分、本当に、もうブラマヨの小杉みたいな。ね、あれ、お父さんの髪の毛すすけてるけどこれ大丈夫みたいなね。ところ。ね、本当に、髪の毛3本みたいなね。うん、お化けの九太郎みたいになってるかもしんないけどね。まあ、しょうがないよね。子供は、ね、正直ってことでね。その辺は、顔を描いてくれただけで嬉しいってね、ふうに思いたいと思います。あと、ラジオネーム。353番さん。パルさん、俺も結婚したいよ。出会いがないですよ。パルさんはバレンタインチョコも、いっぱいもらってたし、パルさん、本当にクリスマスは忙しそうですね。というね、お便りいただきました。ありがとうございます。結婚ね、したいよね。でも出会いない。でもね、まあ、これ、いつだっけな。昨日か今日とかに、埼玉県は大宮のあたりでね、なんか100人対100人ぐらいの合コンがあったのかな？そんな企画がね、なんかタウン誌っていうのかな？ああいう、あるじゃない？無料で配ってるさ、そういうなんか冊子があってさ、そこのなんか企画とかでね、そんな、大規模合コンみたいなのね、やりますよみたいなのあって。俺行きたかったんだけどさ、すごく。もうだって引っ越す予定だから、ねえ、大宮最後の思い出と思ってさ。ねえ、僕ももう本当によく大宮行きますから。なんだけどさ、もう、休めないよ。今月一回さ、風邪でね、38度出ちゃって欠勤して、で、あとそのポッドキャストアワード行くからっつって、有給取ってさ。 だからもう今月普通に2回休んじゃってるから、で、そこで合コンでっつってさ、もう一回休むわけにもなかなかいかないからさ、残念と思ってさ、もう出会いがないのにって、30歳最後のね、出会いの場だったのにね、残念だなと思って。まあそんなんだけどね、まあ、本気出すのは31歳からってことでね、31歳は出会う。ね。もう無理やりにでも出会う。出会い系使ってでも出会う。そのぐらいして出会う。てかもう、そんぐらいしないと、ちょっとまずいよね。ほんと。まあ、彼女っていうのも欲しいけど、その前に女友達も欲しいし、っていうかその、人と関わりを持って、ね、なんかちょっとリハビリ的なところがちょっと必要かなっていう段階にも来ちゃってるから、もう少しね、接点をね、人間と持ちたいかななんてね、思ってますよ。じゃあ、そんなんでね、今日ね、すいません。ちょっとお便りね、いただいてます。これちょっと読んでいこうかな。ラジオネームベルさん。隣で聞いている嫁が、31歳になってもパルさんは萌えキャラとしてやっていけるよ。可愛いと言っていますというね。お便りいただきました。ありがとうございます。いや、もう31歳で、可愛いキャラって、ねえ、ぶりっ子おっさんじゃないですか、完全に。ぶりっ子おっさんこと、ねえ、もうあれでしょ?ミツバチさんでしょ?文社か文社かでしょ?だからね、俺もう、そこには、ちょっとね、もうできれば、やっぱダンディーなね、男を目指してますから。ちゃんとね、ジャケットのね、内ポケットの方には、もう小瓶がね、ウイスキーの入った小瓶が入ってるぐらいの、そんなダンディズムを目指してるからさ、もうちょっとね、萌えキャラとしてはね、残念なんですけども、ただね、やっぱり、こういう感じでね、多分、40になっても50になってもね、変わんないですからね。まあ、萌えキャラというか、愛されキャラでね、頑張ってね、打っていきたいと思います。じゃあちょっとね、今日コーナーやりたいんでね、コーナーを、やっていこうか。それでは、コーナー、女性解体新書。こちらね、やっていきたいと思います。でね、この女性解体新書、まあ、僕らもね、女性大好きだし、女性のいいところよく知ってますけど、まあ、そのね、反面、女性の悪いところ、ね、そういうのもね、やっぱし、よく見えちゃう部分があるから、そこをね、ちょっとついていこうじゃないかっていうね、そんなコーナーなんですけども。で、今週のね、女性解体新書は、まあ、二つあるんですけどね。まあ、これはね、結婚した後の話になっちゃうんですけど、夫が稼いでるのに、ね、夫へは、お小遣いでね、そのお金を渡すっていうね、そういうお小遣い制にする女。ね、もうそういう女、本当にクソだなと思ってさ。まあ、そんな話なんですけど、やっぱさ、まあ、大体ね、俺はまあ基本的に女の悪口しか言わないんでね。ちょっとね、女性のリスナーの人はね、今からね、女性の悪口言いますから。このラジオはね、切っていただいた方がいいかと思うんですけど。大体さ、まあ、なんていうの、一人、まあ、女性はね、専業主婦で、で、夫はね、普通に社会人で働いて、給料稼いでっていう、そういう形だった場合さ、違うじゃん。なんで給料をさ、全部一回奥さんに預けて、奥さんからその中でね、いろいろ引いて、じゃああなたのお小遣いね、つって渡すわけでしょ?で、旦那は、ありがとうございますってもらうわけでしょ?ふざけるなって話でしょ?なんで、そもそもなんで、その奥さんの方に、そういうお金の管理をさせるのかっていうね。いや、いいよ。ファイナンシャルプランナーとかの資格持ってればいいよ。全然渡すし、むしろありがとうって、本当に、うまくやりくりしてくれてありがとうなんだけど、そうじゃないじゃん。絶対。で、むしろ、男がお金を管理した方がいいっていう可能性、多いと思うんだよね。だってさ、普通に独身貴族の男がさ、結構、お金貯めてるよ?多分。まあ、俺は貯めてないですけどね。それだし、別にさ、なんか、ブランド品買ったりとかさ、服買ったりとかあんましないしさ、 生活費別に勝手に使ってって、残った分がさ、どんどん溜まってってさ、貯金になってくぐらいのさ、レベルなのにさ、そんな女にそんな管理させたらさ、もう大変なことになるからね。ブランド品買って、で、子供の服、なんかもう、あれでしょ？ユニクロで買えばいいのにさ、ちょっとおしゃれなブランドのさ、もうミキハウスでしょ？買ってさ、で、お昼はさ、周りの奥さん連中とさ、レストランでしょ？もうふざけんなよってさ、そんなやつにお小遣いなんてね、お小遣い制でこっち渡される身にもなってみろってさ、ところあるから、そうじゃないだろうって。こっちが、ね、家賃だ、光熱費だとか、食費だとかね、まあそういうの全部計算して、で、はい、じゃあ今月の生活費だよって奥さんに渡すと。ね。で、生活費以外は全部変な話。夫がもらっていいぐらいの話じゃない。でもそこで夫は全部使わないで、ちゃんと家庭のために貯金するとか。そういう形が本来なのにさ、ちょっとその辺履き違えてんじゃないのっていうね、風にイライラしたりとかね。ごめんね、女性のね、みんなね。そんなことないよって。私もちゃんとやってるよって人いると思うんだよね。まあそういう人ごめん。でも、もうそういうイメージが強い。だから、ちゃんと管理するんであれば、しっかり家計簿をつけて、収支をつけて、で、そういうのちゃんとやってくれたらね、いいよ。だって会社と一緒なんだから、そんなの。その、こっちがお金渡してるんだから、その分の、ちゃんとした、その収支報告をね、しないとさ、で、どこで使ってるとか、どこで使ってないとかっていうのさ、やっぱし話して、で、そういうのをさ、やってかないといけないのにさ、まあ、そんなお小遣いだとか言ってさ、渡されて、で、家計苦しい、家計苦しいと。じゃねえだろっていうね。そこを履き違えんなよっていうね、話がしたいっていうのはね、一つ。ね、溜まってんな最近な。で、あともう一つ。これもね、結婚してから、結婚してねえのに結婚した後の話をね、いっぱい考えちゃうんですけど。家事は大変だと。ね。女性は、そういう、やっぱ、ま、その、専業主婦だったら、専業主婦嫌いなんかな、俺ね。その、家事にはね、そういう、まあ、年間で言うと、1000万円くらいのね、その価値があるんですよっていうね。そんな話たまに聞くって。超イライラするんですけど、だってさ、そんなんないじゃん。一人で暮らしてたって、家事はするわけじゃん。で、別に仕事してたって帰ってきてからさ、家事すればいいだけじゃん。で、休みの日にさ、まとめてさ、洗濯だ、掃除ださ、してればさ、全然済むような話なのにさ、勝手に専業主婦でさ、で、1000万円の価値がありますね、言ってさ。1000万円の価値あんだったら、じゃあ俺が専業主婦になるから、お前が1000万外で稼いでこいってさ、話になるし、あと、まあ、例えばだけどさ、まあ、その、ありがたいよ。家事してくれるっていうのは。でもさ、やっぱし、ほんと一人暮らしだったらさ、当然するようなことをさ、するわけだし、しかも、その、例えば、ね、俺がいて、奥さんがいて、で、奥さんが、まあ、そういうね、家事をするっつってもさ、そしたら、俺の分もやってくれてるけど、半分は自分のことじゃん。そしたら、そこにお金求めないでよ、みたいな、その、価値を求めないでよ、みたいなさ、ところあるし、で、もしね、そういう、まあ、評価してよって、家事は大変なのって、ね、朝から晩まで、ドラマとバラエティ見てさ、で、ニュース見て、で、せんべい食って大変なのみたいな、ごめん、そんな、ね、そんな、なんか怠けてるようなね、女の人ばっかりじゃないと思うんだけど、ちゃんとやってると思うんだけどさ、でもさ、やっぱ、その、まあ、家の中で在宅勤務ってことじゃん、そうしたら。在宅勤務で、別に上司からのプレッシャーがあるわけでもないしさ、行かれた客とのさ、そういうなんか、接客とかでクレームとかあるわけでもないしさ、で、なんかその1秒単位で管理されてるとかさ、だって、もう俺毎度派遣なんて、トイレ行くのも、ね、1秒単位で管理されてたからね、パソコンでさ、もう席立つ時にはさ、ね、これからトイレピッてやってさ、で、タイム測られてさ、5分過ぎるとなんかタイムが赤くなってさ、みたいな。そんな管理とかないわけじゃん。そういうプレッシャーないじゃん。だからさ、普通に考えたってさ、まあいいとこで、そんな、だから、まあいいとこ、時給800円とか、じゃない。それで、 別に24時間やってるかって言ったらさ、いやもちろんそうだけど、そんなの普通に一人で暮らしてるやつだってそしたら24時間ってなっちゃうからさ、でやってる家事の内容とかって言ったって1日8時間もさみっちりやったら絶対終わる内容じゃん。それをやっぱ間々ね、飯食ったりとかちょっと休憩したりとかいろいろあってさ、それでやってるわけだからさ、まあ言っても8時間でしょ。だから8波60して1日6400円でしょ。でこれがまあこれは30日だとして考えたとしてもさ、でもそんなもんだよ、ね、20万いかないと思うよ本当はね、そのぐらいの労働力だから。でその中の労働力の中でも結局ね、家の中のことをやってるけど自分のためにやってる部分のね家事もあるわけだからさ、だからなと思って、そしたらどうなのっていうね。だからそれこそこっちがじゃあお金稼いで、でじゃあ20万の価値があるよって言うんだったら、じゃあその俺が稼いだお金、じゃあ例えば30万稼いだとして、じゃあ20万奥さんに渡しますとね。で20万の中からちゃんとなんだろう、そっから自分のね仕事量に関してはまあちょっと引いてもらって、でさらに食費と光熱費と家賃とね全部そっから出してもらってさ、でそうしたらさ、まあ向こうの方が手元に残るお金って少ないと思うんだよね。でそれでやっていくんだったらまだいいのかななんて、まあいいんですけど、偏ったね考え方だからね、いいんですけど、そんなんだから結婚できないって言われるんですけど、まあそんな風にねちょっと思ったりしてさ、だからやっぱしダメ、こういうね考えになっちゃうから一人暮らし長いと。だからそういうところにもね不思議に思わないで、ね、共同生活できるぐらいのねそういうちょっとね感じの人間にねなっていきたいなと思ったりしてますね。そんなんでまあ女性解体新書ねそんな感じなんですけど、またね女性に対してねイライラしたことがあったらねここでなんか喋りたいと思っております。
オーケーネットアットネトラジ。
じゃあそんなんで、お別れのコーナー行きたいと思います、お別れのコーナーはね今日読めなかったお便りとかねあと喋りたかったことこれをつらつらとね、読んでいきたいと思うんですけども、じゃあお便りねいただいてます。ラジオネームガオガイガーさん、パルさんお久しぶりです。ガオガイガーです。自分もモンハンサード550時間超え、さすがに飽きてサード G を待っているハンターの一人なのですが、聞いた話によるとモンハンサードは PSP の能力を限界まで、使っているらしく、サード G をPSP で出すのは不可能かもしれないらしいです。正式なナンバリングタイトルでも、あるモンハン4が 3DS で出ることも決まったようなので、サード G はお蔵入りかも。しかし 3DS にそこまでの能力があるのかということ も、疑問ですし、トライ G の売り上げに、よっては、売り上げによって変わっていくかもしれません。つまりサード G は新 PSP のビータで出せってことです。長文失礼しましたってね、お便りいただきましてありがとうございます。いやほんともうモンハンモンハンでね、もう今日もね休みの仕事のね休憩中はねモンハンやってね、ティガーレックス2頭ね、ユニクロクエをねちょっとやってねぶっ倒してきたんですけどね。だからそんなんだからね、もう俺も飽きちゃってね、どんぐらい飽きてるかもちょっとね分かってもらえるかと思うんですけどね、そういうやり込みハンターの皆さんには。でやっぱしね、まあ G がね3そのモンハンポータブル 3G がねどこで出るのかって話なんだけどさ、今日も言ってたんだよね、その一緒にやってる人にさ、もう早く G 出ないんすかねっつってね、もう12月に発売されたタイトルだからもう1年経つんだよね、もう1年俺たちやってますよっつってね。だから G 早く欲しいんですけど、まあでも半年後下手すりゃ1年後ぐらい、でも半年ぐらい出してくんないとね俺たちももう辛いですから。で、でもそうしたらでも PSP で出してくんないとさ、俺またビータ買うことになるんでしょ。いやそんなお金ないからね。 だからちょっとどうしようかなーってちょっと思ってんだけどね。でもやっぱし、そういうね、処理的な、処理能力的なところを考えると、まあ、ビータになっちゃうのかなっていうね。てか、ビータを、その、売るためには、やっぱし、モンハン 3G、これやっぱし出さないと、売れないもんね。もうしょうがないっていうところで、その戦略はもう昔のその PS2 とかね、をバカ売れさせるためにね、やっぱりファイナルファンタジー10とかがね、あったように、まあ、ビータを売るためにはモンハンというね、ことなのかなって思ってるんでね。まあ G が、ビータでしか出ないってなったらね、買っちゃうかもしれないよね。うん、PSP 自体はね、やっぱし、今でも全然面白いね、そのソフトも多いし、その、やっぱ、機械自体のね、クオリティが高いからね、今全然問題なく、しかも、すごい画面綺麗だなって思いながらまだ使えてるからね、すごくいいハードだと思うんでね、まあ、ちょっとビータにも少しは期待はしているかなってところで。で、ちょっとせっかく PSP の話だったから、ちょっとお話ししたいんですけど、PSP ね、ちょっと欲しいのが、俺の屍を越えてゆけっていうね、ゲームが出たのかな ?11 月10日とかに多分出たと思うんですけど、これ欲しくてさ、PS 版ね、すごい話題になってさ、みんな面白いって言ってたんだけどさ、あの時ちょっとできなかったから、で、PSP 版出るっていうからさ、ちょっとやりたいなと思って。だから、近いうちね、買おうかななんてね、ちょっと思っているっていう感じ。あと、お便り。ラジオネーム、ゴールキーパーさん。バトルフィールド3、どうでしたか?同じ日に発売のアンチャーテッドもすげえグラフィックです。金なかったんで、僕はアンチャーテッドを選びました。ちなみに PS3、バトルフィールド3は、コールオブデューティーモダンウォーフェア3と被るので、アンチャは本当おすすめですってね、お便りいただきました。ありがとうございます。バトルフィールド3、一回起動して、もうね、カバンの中に入ってます。いつでも売りに出せるように、カバンの中入っちゃってますってね。そんな感じなんですけど。まあ、やっぱしね、FPS っていうそういう、ね、一人称視点のその戦争っぽいね。そういうゲーム。酔うんだよね。うん、やっぱし酔っちゃった。で、あと、まあ、ちょっと感想っちゃ感想ちょっと、ね、言っときたいんですけど、まあ、多分 FPS 好きな人は、普通に面白いと思うの。ただ、FPS に馴染みのない人ってどうなの?なると、やっぱね、敷居は高いよね。ハードル高い。もうね、その素人的な、初心者はやっぱり入っていくのは難しいなっていうのはよくわかるかなっていうので、まず、その操作性っていうのはさ、全然、まあ、俺も少しね、パソコンの方で FPS でちょっとやったことあるから、多少意味はわかるんだけど、全く操作がね、慣れないわけよ。で、なのに、普通のゲームだったらね、チュートリアルだったり、そういうトレーニングみたいなモードがあるわけじゃん。一人で、普通に勝手に動いて、あ、こういう風に動けるんだとかさ、そういう練習モードがあって叱るべきなのに。なのに、ないんだよね。普通のストーリーモードみたいなので、最初まあ、操作方法を覚えましょうぐらいの話でさ、で、ね、前に進めみたいなので、何ボタンを押すんだみたいなさ、感じでね、出るんだけどさ。いや、そこはでも、わかるけど、そのレベルじゃなくて、もっと、自分ちゃんと動けるように練習がしたいから、ストーリーで進まないといけないっていう状態になると、もうきつくてさ、もうそういうところね、あんま親切じゃないなっていう、その、なんか一元さんお断り的なね、ところがちょっと FPS があって、ちょっと悲しいなっていうのが一つと、で、あと酔っちゃうでしょ?あとは、まあ、バトルフィールド3なんで買おうかと思ったっていうのが、グラフィックがめちゃくちゃすごいのよ。ほんと実写みたいな。だから、ちょっとやりたいなと思って。で、買ったんですけど、もうそんなね、周りの風景を見てる余裕なんてなくて、グラフィックがどんだけ綺麗だが、ね、なんだろうが、もう全然関係なくて。本当に、なんかバーチャ2みたいなポリゴンの画面だったとしても、今回のそのバトルフィールド3の綺麗なポリゴンとかそういう映像だったとしても、わかんない。もう集中しちゃって、もう敵がどこにいるんだとかさ、で、操作方法よくわかんないとかさ、そんなんでもういっぱいになっちゃってさ、そんなグラフィックを見てる余裕がなくてね、あんま関係ない。で、あと普通に、 イージーモードみたいなので、ね、進めてたんだけど、途中でね、やっぱその操作がうまくいかなくて進めない。もうね、敷居高いわ、ほんと。進めなくて、で、死んで、10回ぐらい同じところで死んで、もうこれ無理と思ってね。そう。もうちょっとその、自己鍛錬のね、場所があって、よし、これだったら、ここ突破できるとかね。あればまた別だったんだけど、そういうのないから、やっぱしもうストーリーで進めていくしかないから、そうするとやっぱしもう同じところで全部死ぬしかないし。だからちょっときついなぁと思って。で、お手上げっていうところでね、今ソフマップで売ると3800円で、買い取りの方ね、していただけるっていうね、情報だけ得ていましたのでね、ちょっと近いうち、次の休みにでもね、ソフマップで売っちゃいたいなと思ってます。ごめんね、俺がバトルフィールド3買うっつってさ、じゃあ一緒に買ってなんかネット対戦とかできたらいいなとか思って買ってくれた人ね、ごめん、今だったら、まだ高く売れるから、ね、売ったらいいんじゃないの、ね、あ、でも普通に FPS 受け付ける人だったら多分すごい面白いから。で、あと、あんま売るのもね、値下がりしないね、そういうソフトだからさ、じっくりやり込んだ後でね、で、売った方がね、本当はいいんじゃないかなと思っておりますよ。ごめんね、ほんとね。で、あと、お便り。ラジオネーム、345番さん。パルさんこんばんは。B1 グランプリに行ってきました。すごい人でした。彼女は全般的にソース味ばかりで飽きたそうです。私は何を食べても美味しいと思いました。パルさんの最近のおすすめの B 級グルメは何ですか？これからもラジオ頑張ってくださいってね、お便りいただきました。ありがとうございます。B 級グルメね、なんかやってたんだよね。俺はもうあんまちょっと詳しくないんだけど、なんか今回関西とかでやったみたいな話なかった？よくわかんないけど、違ったらごめんなさい。で、俺もこれ去年とかさ、B 級グルメのなんかのやつで、よく大宮とかでやってんの、埼玉の大宮のさ、ソニックシティとかのところでさ、なんか去年もその前とかもやってたような気がするんだよね。だからね、いつも行きたいなと思って、ラジオのネタ的にいいなとか思うんだけどさ、いつも行けなくてね。で、ちょっと行ったことなくてね、食べたこともないんですけど、まあ有名なのってなんか富士の宮焼きそばとかさ、あと白コロホルモン、あと鳥、なんだっけ、鳥の肝みたいなやつね、そんなんあるでしょ。そういうのがさ、食べね、美味しそうだよねと思ってね。で、鳥なんだっけね、さっきまで分かったんだけどね、鳥のねやつがあると思うんだけど、あの辺ちょっと食べたいなと思うんだけどさ。だからちょっとないのかな？また大宮でとかでね、やってくれればね、今度こそ行きたいと思ってるんだけどね。まあ、あとはもうないよ。B 級グルメもないから、もう日高屋の、本当に、ニラレバ定食、ね。もうこれが、ね、グランプリだから。体調悪い時にね、食べたくなるナンバーワンだからね。まあ、これが一番美味しいんじゃないかなって思うんですけどね。そんな感じの、お便りね、ちょっといただいてる形かな。あと、ラジオネーム、天正さん。パルさん、いろんなイベント参加するときは、僕も誘ってください、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね。なんかイベント参加してね、ちょっと一人で行きにくい。ま、一人で行った方が、ラジオ的に面白いものはちょっと一人で行きたいとは思うんですけども、なんかね、やっぱし複数の人数でね、行った方が面白いかな、ってのあったらね、ちょっとラジオでもちょっと募集して、一緒に行きませんかっていうね、そういう交流をね、持って、ちょっと俺も、感情豊かな人間に、ね、なりたいと思ってるからね。その時はちょっとね、じゃあ、公表してね、ラジオで募集したいかななんて思っております。あと、ラジオネーム、ガオガイガーさん。今気づいたんですが、ビータは PSP とメモリースティックの規格が違うという、というね、お便りいただきまして、ありがとうございます。そっか。ソフトが、ね、なんかダウンロードでしか使えないとかさ、今までの、ね、カセットが使えないとかって話ありましたけど、それ以前に、メモリースティック、そのセーブとかするね、データとか残しておくメモリースティックの規格が違うというね、そんなお話ということで、もう怖いね、ソニーは本当に。じゃあどうやって引き継ぐんだよってね。3、ね、モンハンポータブル3から 3GA。俺の420時間返せみたいなね。あんだけ装備作って、あんだけね、モンスター買って、で、あんだけお金貯めてアイテム、あとお守り、ね、返せみたいなね、感じになって暴動が起きちゃうから、なんかここはうまくやってくれるとは思うんですけどね。ちょっと期待したい。 ね、あの、ソニーの神対応をね、期待したいなと思っております。あと、お便り。ラジオネーム、小西さん、カンニング小西さん、パルさん、はじめまして。僕は最近、アップルストアで探ってたら、探ってたら見つけて聞き始めた中3の男の子です。面白いです。これからも頑張ってくださいね。聞き続けます。終わるまで。残念ながら伊集院リスナーではないですが、今度聞いてみます。最後に、パルさん。俺に、受験勉強頑張れって言ってもらえませんか？お願いします。というね、お答えいただきました。ありがとうございます。うん。受験勉強、頑張れ！ね、これで、頑張ってくれないと、ね、大変なことになっちゃうんですけど、もう11月、ね、ですから、受験勉強ありますからね、辛いよね。高校受験ってね、多分、相当辛い。なんか、大学受験って、浪人っていうのが、普通にまあ、あるよねっていう、体でさ、皆さん、受験ね、するかと思うんだけどさ、まあ、もちろんね、現役で受かるのが一番いいんだけど、たださ、高校受験ってさ、そういう、ねえ、ないじゃん。やっぱし、ストレートが普通っていうか、ストレート以外認められない的なところがあるじゃない。だから、ほんと高校受験のあのプレッシャー、ね、後がない感ってさ、半端ないと思うんだよね。だから、ね、まあ、滑り止め、かなり下の方の滑り止め受けるような、ね、形取るかと思うんだけどさ、やっぱでもね、やりたい勉強だったり、行きたい学校とかね、あると思うから、やっぱそこにね、やっぱ受かった方が、いいと思うからね、本当に受験勉強ね、頑張って。このラジオ聞いてるようだと、ちょっとね、受験勉強はかどるかわかんないから、眠くなっちゃうから、このラジオ聞いてると。だから、まあ、このラジオほどほどにね、うん、息抜き程度に聞いてもらって、で、ね、頑張って。まあ、ちょっとね、あと3ヶ月、1月とか、2月とかだっけ？ね。だから、まあ、あと3ヶ月ぐらいね、あともう一踏ん張りだから。受験生ね、もう中学生、高校生、もうみんないると思うけどね。ちょっとね、最後ラストスパートってところでね、頑張ってね、今、頑張らないで、いつ頑張るんだっていうね、ところだから。まあ、最後、踏ん張ってね、ちょっといい結果をね、出せるようにね、祈ってますからね。なんかその、受験勉強ね、よかった、ちゃんとね、成功して、で、高校とかもね、決まったよ、大学決まったよってあったらね、その辺のね、喜びの声もね、お便り待ってますからね、どしどしいただけたらと思います。あとは、ラジオネーム、音のない森さん。パルさんこんばんは。そういえばパルさんは、ウェブ漫画って読んだことありますか？僕は最近、Apple Store のウェブ漫画というアプリで、ウェブ漫画を知ったのですが、あれってエロいやつは本当にエロいんですね。僕のおすすめは、ビターガールズです。ちょっとレズっ気がありますが、何度かお世話になりました。パルさんも読んでみてくださいね、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうですね、ウェブ漫画。まあ、あんま、読まないっちゃ読まないんだけど、ね、この、紹介していただいたビターガールズっても読んだことはないんですけど、まあ、Apple Store とかでね、上位にランキングしてるやつで読んだことがあるのは、ラッキーボーイっていうね、なんか超能力使えるみたいな男の子が主人公のね、あんま絵は上手くないんだけど、話はね、なかなか面白いみたいな感じの、ウェブ漫画があるんでね、それをちょっと iPhone では見てるかなっていうのと、あと昔は、ドラゴンボールの、なんか二次創作みたいなんでね、その後の話みたいなんで、なんだっけ、ドラゴンボール AE みたいなね、多分ウェブ漫画があったと思うんだよね。これまだ継続してるのはちょっとわかんないけど、それが、ちょっと面白くて読んでたっていうのがあるかな。多分ドラゴンボール AE で検索したらね、ウェブ漫画出てくるんじゃないかなと思うので、ちょっとね、うろ覚えなんでね、なかったらごめんっていうね、ところです。で、あとね、お便り。ちょっとお便りね、多いのであれなんですけども、ラジオネーム、ムケタンさん。お便り。最近の幸せな悩みということでね、前回は、お便り読んでいただきましてありがとうございます。今回は軽めに行こうと思います。ただ現実的には軽くないつーのは、最近彼女ができました。 と、ここまでは嬉しいのですが、悩みも同時にできました。初めてやるって時に彼女が痛がっていつも最後まで入れることができません。どうしたらいいの？パルさん教えてというね、お便りいただきました。ありがとうございます。深刻な問題ですね。ね、彼女ができたっていうことは本当に僕らの業界の中ではね、本当に喜ばしいことなんですけども。それがね、やっぱし、彼女といざやるってなった時に痛いと言って最後までできない。ということは、彼女は処女っていうことですからね。おめでとう。ね、ほんと、処女に巡り合うっていうのが、多分、この世で生きてきてね、一番の幸せですから。まあ、その時点で最高なんですけど、でもやっぱしね、先に進みたいっていうことでね、処女膜を破りたいっていうことでね、ただ、まあ、痛がるから、ね、ちょっとやっぱし、心優しいんでしょう。ね、無理やりは難しいと。ね、痛い痛い、やめてやめてって、うるせえっていうことはできないから、どうしたらいいのって話なんだけどさ。俺もね、そういう処女の人とね、そういう行為をしたことがないからね、全くわからないんだよね。うん。だから、俺的にはだよ。俺の、その想像的には、もう、濡らしに濡らせば、なんとかなんじゃねえかと思ってんだけど。だその、前儀が足りないと。ね。甘えるなという話なのかね。それとも、本当にもう、すごい濡れてたりとかしても、やっぱり痛いものなのかなと。わかんないよねと思って。だからそれはもう、徐々にやっていくしかないんじゃないの。もう前儀をしっかりね、みっちり1時間ぐらいやって、じらしてじらしてで、ね、で、もう、これ以上ないぐらい濡れた状態でも、痛かったとしても、ちょっと、先に進んで、今日はここまでつって、少しずつ穴を掘っていくと。ね。そういうこと。で、最後にはね、貫通して、ね、ちゃんと、太陽の下にね、出られますから。そういう風にやっぱし、段階を踏んでね、行くのがいいのかもしんないし、で、毎回毎回痛いっつって、で途中でやめるのも、今度女の子も、ちょっと心が痛んでくるわけよ、多分ね。そしたら女の子も、ちょっと我慢して、もう痛いの我慢すか、もう今日はもう、いいわ、と。貫いて、と。ね。子宮口にキスをして、と。ね。そういう話になってくるからさ。だから、まあ、それまでね、我慢して、まあ、コツコツやるしかないよねって思うんだけどね。だからまあ、前儀は十分にしましょうと。ね。その上で、ちょっと突っ込みましょうと。ね。1時間ぐらいは、前儀に費やしてさ、行った方がいいんじゃないかなと思いますよ。本当にね。じゃ、そんな感じのお便りですね。で、あと今週、じゃあちょっと喋りたかったこと、つらつらなんですけども。なんだろうね。この間も言ったかもしんないけども、いや、これいいかな。うん。他、あるね。いっぱいあるんだけどね。今週スロット行っちゃってね。マイナス2万1000円。ダメですね。ほんと。スロット、だからもう銀行に300円ぐらいしかなくてさ。で、財布に700円ぐらいしかなくてさ。またリスナー銀行に借りちゃったっていう話。あと、FX。前に介入があってね、一時期プラス30万になったけども、まあなんか追撃しちゃったら、マイナスマイナスになって、結果プラス8万円ぐらいになっちゃったよって言ったけど、結局ね、今ね、介入前の状態に戻っちゃって、結局。何にもなかったような状態。で、含み損っていうのが、マイナス22万っていう形でね、おそらく明日の朝、ね、FX 始まった瞬間にロスカットっていうね、感じなんじゃないかなと思って。そこでロスカット22万されたところで、その介入前の状態に戻るって感じだからね。だからまあまあ、またね、コツコツやるしかないなっていうところでね、ロスカットされたらまた報告したいなと思っております。きついね、本当にね。そんな感じかな。あとあれだね、モーニング娘。の昔ね、メンバーでいた福田明日香が、メジャーデビューというかね、バンドで組んでね、メジャーデビューするっていうようなことで、僕は嬉しいと。俺もずーっと、モーニング娘。は福田明日香だってね、もうモーニング娘。最初の朝やんの頃からね、ずっと言ってましたから。もう福田明日香が復活して嬉しいのは俺だけってね、誰とく、俺とくっていうね、話かな。あとはね、最近寒くなったから、もう我慢できないからね、エアコンつけたんだけど、 エアコン快適だねと思って、本当にもう本当エアコンね、それまでずっと寒くてさ、ガタガタしてたんだけどさ、エアコンつけた時にね、もうね天国だったよね。だからまたちょっとね電気代が上がっちゃいますけど、でまた11月もね半ばなのにね、エアコンってどうよって思ったけど、いや本当にね、つけるつけないでね、こんなにもね人生が変わるのかとね思ったら、私ねエアコンつけちゃった方がね、生活が快適で体も動くし、何事もねやる気も起きるから、まあちょっと今部屋で寒くてねガタガタしてる人はね、もうちょっと手伸ばしてエアコンのスイッチねピッと押したら、それでね体動くから、それでね毎日をね楽しく生きた方がねいいんじゃないかなって、ちょっとそんな風に思いますね。そんな感じかな。あとはまあお便りも読んだよね、大丈夫かしらね、うん、とそんな感じです。で今日もそんなんで1時間経っちゃったからね、この辺でということなんですけども、で来週は11月の20日日曜日、またね、23時からねやっていきたいと思います。まあそろそろね、前々から言ってますけど、引っ越しをねもう決めなくちゃいけないんだけどさ、ちょっと体調悪くて全然引っ越しとかね物件探し行けなかったんで、ようやくね少し体調戻ってきたから、まあ次の休み、まあ休み火曜日と次金曜日かで、金曜日ちょっとねまた都内に病院に行くからさ、その時にねまた池袋でも寄って、で、不動産屋行ってね、また今度この間行ったところと違うね不動産屋、よくね CM とかやってるような不動産屋さん行って、そこでちょっとね決めてこようかななんてね思ってるから、できるかな11月に引っ越し、ね、18日とかでしょ金曜日って、それで行ってまあ、3日ぐらいで決めて、で次の休みでねまあ、決めて契約書とか書いて22日で、そっから1週間で引っ越し、ハードスケジュールだねっていうねところなんですけど、まあ、できる限りね、11月中に引っ越し、ちょっと難しいな、まあ、今年中にね引っ越せるようにね頑張っていきたいかなと思っております。ではそんなんでね、今日もね1時間ご視聴いただきましてね、ありがとうございます。そんな感じで、じゃあまたね、来週お会いいたしましょう。さようなら。